心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ先生、この配信日が2月の13日なんです。配信開始日が、次の日がバレンタインデーなんですが、
バレンタイン、
先生はちゃんとチョコプレゼントしたりとかは今もしてますか？
全然してないです
前はしてましたか？
いや
ー、というのはあんまり
しないですね。なんででしょうね。
なんででしょう。
人からもらうのが好きだから人にあげてないっていう話だったんです
もらう専門ですか？
もらうのありがとうって言っていっぱいもらうんですけど、だけど、あんまり人にあげてないかな。
そうなんですね。今年はチャレンジしてみたらどうですか？
そうですね。前ちょっと Facebook にも書いたんですけれども、
はい、
健康ローンってやつですね。
それは。
住宅ローンってあるじゃないですか。
はい。
ね、住宅買うための。
うん、
結婚している、あるいはパートナーがいる、あるいはいなくても、家族っていますよね、なんだか、あるいは家族的な相手でもいいんですけども、お世話になってますよね。
そうですね。
お金のお世話じゃなくてもお世話になってますよね。
はい。
お世話になっている、そのお世話に関しての感謝の気持ちを伝えて、こう、健康を維持できているということで、っていう部分でのお返し。
それが健康ローン。
はい。で、それで、要するに、ちゃんと感謝を伝えていないと、ローンが増えていくってやつですよね。
そういう、確かに。
はい。ちなみに、その方の場合は、男性の方で、奥様に対するプレゼントも感謝の気持ちも何も述べていなかったって人がいて、いや、それはやっぱり、ちょっとまずくないですかみたいな。きりになった時に、面倒見てもらえますかねみたいな。あ、まずい。健康ローンでしたねみたいな。そういう健康ローンなんですけれども、その意味では、ちゃんとローン払うようにします、私。
私も心がけていきたいと思います。さあ、そして今日はどんなお話になりますか？
今日は、高齢になることによって、どういうようなことが私たちに起きるかっていう、特に、よく嫌なことですけども、高齢者うつって聞いたことないですか？
聞いたことあります。
ますよね。だって、高齢者になると、今ちょうど寒い時期なわけですけども、お葬式に出ることが増えるんですね。場合によっては、とても仲良くしていたお友達が、アジア世界に行ったり、あるいは家族であったり、パートナーの方であったり、もう様々な方とのお別れっていうことをして、それで、普通でいれるかって言ったら、ちょっとなかなか難しいですよね。
そうですよね。
で、高齢になってからやはり、自分の大事な人を失うということが起きるわけですよ。100%起きるわけですよ。自分もいつか死んじゃうんですけどね。だとしたら、うつにならないようにする準備ってこともしておいたら、いいんじゃないかという、そういう提案です。
どんな準備をすればいいんですか？
簡単に言えばね、いつその人とお別れしても、というか、誰かに会うとするじゃないですか。ひょっとしたらそれ最後かもしれないじゃないですか。いつでも今日が最後の日だと思ってればいいってことだと思うんです。
そっか。
相手の人にとっても最後だし、こちらにとっても最後かもしれないし、わかんないですよ、そんなことは。だけど、一期一会じゃないですけれども、結局人間っていつまで生きるか誰もわかんないんですよね。で、特に、やはり家族っていう人たちですよね。そういう人たちっていうのが、一番悲しみに直結しやすくなるじゃないですか、失った場合。だとしたら、家族の人 に対しても、自分が死んでしまうことによって、家族のどなたかが鬱になるかもしれないじゃないですか。ですよね。ああ、自分今死んじゃったらどうするかな、みたいな。多分、これ聞いてらっしゃる方の中でも、小さいお子さんがいらっしゃる方がいれば、共感してくださると思うんですけども、やっぱり子供が小さい時って絶対死ねないなって思うんですよね。死んじゃったらこの子はどうなるんだ、みたいな。ね、だからその時死ねないなって思うんですけど、でも、どうも皆さん、年を経ると、いつ死んでもいいみたいなことをおっしゃるんですよね。本当かなって話。だってやっぱり、こう、年を取ってても誰かの、こう、希望になっていたり、守る役割をやっていたりとか、そういう意味で、やはり、こう、必要とされる部分っていうのが自分で気づいてなくてもあったりするわけですよね。そしたら自分がいなくなることによって、あ、この人に悲しい思いさせちゃいけないなとか、なんか自分が死んじゃった後でもこの人にこうなんか希望を与えたいなとか、そこまで考えることができたら、なんかとっても素敵なんじゃないかなと。
そうですね。
で、こう自分より先に自分の家族が亡くなっていく可能性もある。当たり前のことですけど。だったら一日一日、まあ悔いがないように感謝の言葉も毎日述べつつチョコレートだけじゃなく、みたいな、それをやっていれば、どうでしょうね。
変化してもすぐ謝らなきゃって感じですね。
ですね。あと1時間遅ければ、みたいなね。いずれにしても、どうも、家族との関係っていうものに、どう大事にするかっていうのは、すごくこう、重要なポイントじゃないかなと思うんですよね。
私が父親に対しての後悔はいっぱいあるんです。あれ言えばよかったな、こうしてあげればよかったな、これ聞きたかったなとか。っていうことがいっぱいあって、ただ、父親は、割と後半っていうか、幸せだってよく口にしてたんですよ。もう、この年になっても、こうやってご飯食べて、こうしてやれて幸せだっていうのを何回も言っていたのを聞いたので、ちょっとそれが救いなんですよね。
だとしたら、お父様は、これが最後かもしれないって分かりながら、幸せだよ、私はって言っていたっていうのが、それがベリコさんに対する愛であり、準備の仕方だから立派なもんですね。素晴らしいですよね。
それ見習わないといけないですね。
ですね。で、これなんか私の友人のお母様って方があまりにも素晴らしい方で、何が素晴らしいかっていうとですね、なんと、ご自分のお葬式に来られる方への挨拶文まで作ってたんです
おお、すごいですね。
よ。ねえ。で、子供が3人いらっしゃるんですけど、3人に向けての手紙も作り、孫に向けての手紙も作り、まあ、本当すごいのは、彼女がもうある程度高齢になって車の運転が危なくなった時に、その孫娘にあげたわけですよ。おばあちゃんありがとうみたいな感じで。おばあちゃんからいただいた車。その車を、まあ、スーパーかなんかに止めてたら、ぶつけられちゃったと。ぶつけられちゃって、本人パニックになって、お母さんぶつけられちゃったのどうしたらいい？って電話してきたわけです。まずそういう時には車検証を見るのよ。ちゃんと、そこのボンネットっていうか、なんかその中のね、コードっていうかね、そこにまず見なさいとかって言って、開けたら、なんと、そこにおばあちゃまの字で、困った時の連絡先って全部書いてある。
すごいですね。
ね。で、慌てないで大丈夫って書いてある。
ええ、素敵。
すごいと思いません？そこまでの心遣い。あの子には車あげるけど、きっと慌てるだろうからって言って。だからもうみんなでその手紙読んで泣いちゃったっていう。
そうですね。
なんかそういうこう心遣いっていうか、自分自身もそうだし、相手にもそうだしっていうことで、特に家族にわだかまりがないようにやっていくっていうのは、まあ、ある種それで本当に暮らせていたら、仮に突然何かあっても、そんなに困らない。
まあ、何年か前から就活ノートって流行ったりとかしてきたじゃないですか。でも、いや、それはまだまだ早いって。お年を重ねた方だけのものみたいな感覚でいたんですけども、これはでもみんなやっとくべきですね。いくつの人でも。
そう思いますね。だって分かんないもん。
そうですね。
私いろいろ書いてるかっていうと、書いてないけど、遺言書っていうのも文房具屋さんに行くと売ってるじゃないですか。で、遺言書の書き方とかって見て、はあ、なるほどなって思って、ああ、やっぱりこれは書かないとなって思いながら置いてありますけども、でも、そういうところをやっぱり思いながら、自分がいなくなっちゃったら誰が困るかとか。それは大事かもしれないですね。
確かに、あれはどこにあるんだろうとか、これは何って、おろおろしちゃいますもんね。
物もおろおろしますけど、でも一番困るのは自分がいなくなった後に家族が心の置き場所がなくなるのが一番良くないですよね。だから逆にその私の友人のお母様のように、おばあちゃんってずっと生きてるんだみたいな。ね、ずっと私たち守ってくれてんだ。本当に守ってくれてんだ、みたいな。
素敵。
できればそっちになりたいですね。
そうですね。そういう心遣いっていうのは大事で、それがその周りの自分の大切な人のためでもあり、自分のためでもあるってことですね。そうすると、そういう高齢者うつっていうものは遠い世界のことっていうふうになっていくってことですかね。
ですね。こう、急にやっぱり何かが起きることで人は結構落ち込みますよね。で、それと、そんなような心持ちで生きていて、まあ、お友達だったり、知り合いであったり、いろいろあれば、困ったことがあったら、誰かに助けを求めれば、それで済みますよね。そしたら、落ち込んでる暇がないか。
確かに。そういうね、お話を聞くとやらなきゃっていう気持ちになって、なかなかスイッチ入らない時ありますが、やります。
やりましょう。はい。
リスナーの方々も一緒にやりましょう。
はい。
はい、ありがとうございました。